強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長なるポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。今回はスタジオに一般社団法人全国コーチング普及協会代表理事の田中直子さんにお越しいただいております。田中さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず田中さんのプロフィールをご紹介したいと思います。田中さんは大学ご卒業後、12年間にわたり大手外資系企業3社にて人事営業企画をご経験され、28歳から33歳までやりたいことがわからないと悩み続けましたが、コーチングを受けたことで自分の本当にやりたいことに気づきました。そしてもっと世の中にコーチングを広めようと2010年プロコーチとして独立されました。その後、コーチングで収入を得ていくのは難しいと言われる中、インターネットで集客の自動化に成功し、独立後1年半でコーチングの収入が外資系企業時代の収入に追いつきました。これまで460名以上のお客様のやりたいことを見つけてビジネスにするをサポート、同じくコーチングで起業したい方へのウェブ集客アドバイスも行っておられます。そしてですね、昨年の6月9日新たに本をご出版されまして、本のタイトルが、やりたいことを3年後にビジネスにするとっておきの秘策という本をご出版されまして、今回はその本の内容をもとに、どうやったらビジネスに成功していくかということについてお伺いしていきたいと思います。田中さんは実は2回目のご出演ということで久々なんですけれども、前回同様よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
それで田中さんにまずお聞きしたいことが、第一章に書いてあるやりたいことを見つけてビジネスにすると人生がこんなに楽しいということを書いておられるんですけれども、
はい、
これは田中さんの視点ではどういった楽しさがあるかということを教えていただければと思います。
そうですね、いろいろやりたいことをビジネスにすると、まあ楽しいことはたくさんあるんですけど、やっぱりなんですかね、日々やらされ仕事じゃなくて自分が情熱を持ってることに取り組める、でそれでお金をいただけるっていうことですよね。楽しいことばっかりじゃないんですけど、やっぱ辛いこととかもありますけど、でもまあそれでもお客様のために頑張れるっていう情熱が湧いてくるっていうのは、やっぱり自分でやりたいことを仕事にしてるっていうことでしかやっぱり得られないんじゃないかなと思います。
はい、私が田中さんに会った時はすでに田中さんは成功された後だったので、この本を読むと田中さんが下積み時代は結構ご苦労されたなって、なんか
今も苦労してますけど、ね、
田中さんってパーフェクトヒューマンに見えるんですけど
それ表現おかしくないですか
私はもう田中さんはパーフェクトヒューマン以外にはちょっと見えないんですが、実はこの本を読んでみると結構失敗をなさってたというか、なかなか売れない時代があったっていうことが分かったんですけれども、
はい、
でも売れるとこんないいことがあるっていう一つが、うん、モテるようになるっていうのを聞いて、
うん、
田中さん本当モテてますよね今ね。
そうですかねどうかな。まあでも私の周りはやっぱり自分で起業している方が多いんですけども、やっぱり皆さん魅力的ですよね。もともとの見かけとかもそれも大事なんですけど、自分でビジネスやってると人から見られるっていうことを意識するので、やっぱり外見綺麗にするんですよね。なので、まあ、女性で起業してる方私の周りにも多いんですけど、やっぱり皆さん華やかで綺麗で、やっぱり皆さんモテますよね。
そうですね、田中さんって全然、はい、私と知り合って多分もう5年以上経ってるんですけど、
そうですね、はい、
全然年を取ってない
いや年は取ってますよはい、5年分取ってます。
で、冗談はさておき、本当に田中さんに今からコーチをお願いしますって言っても多分3年ぐらい先にならないと。
いや、そんなことないですそんなことないです
でも本当にすぐにはお受けできないっていう状態なんで、仕事をしているビジネスパーソンとしてもすごい人気が高いっていうのはよく分かるんですけれども、もう一つこれは私も共感するところがあるんですけれども、ちょっと上から目線っぽくて嫌なんですけど、お客様を選べるっていうのは私も実はサラリーマン時代に本当に取引したくないっていう人のところに何回も行かされたんで。
行かされたんですか。
そうです。嫌って言っても、例えば単に私が気が合わないっていうだけの理由でも行かなくて済むと、
うん、
でも、まあ、やっぱり仕事って本当は嫌なこともやんなきゃいけないっていうふうに まあ、私もかつて考えてたんですけど、今はある意味フリーランスだから、嫌なことをしてまでリスクは背負って嫌なこともするっていうんだと、ちょっとリスクを取る意味ないから、リスクを取ってる分だけ嫌なことも避けないとっていうか、避けられるようになったっていうのは実感してます。
そうですね、もちろん嫌なこととか大変なことはあるんですけど、でも嫌なお客様、嫌な人をお客様にする必要はないんですよね。だから自分の好きなお客様のためだけに頑張ればいいので、そのお客様に役立つために、そのプロセスですごく大変だったりきついこととか、まあいろんなことはありますけど、でもこのお客様のためだったら頑張れるっていう人だけお客様にすればいいので、それはやっぱりトータルで見るとすごく楽しいこと、充実してるんじゃないかなって思います。
それから田中さんを見ていて感じるのは、田中さんって田中さん以外の人から見るとワーカホリックに見えるんですけど、全然、田中さん自身は生き生きとしてるんですよ。
ありがとうございます。ワーカホリックですね。
ワーカホリックなのに大変じゃなくて元気なんですよね。
そうですかね。何ですかね。頭の中 99% ぐらい仕事なので、仕事のことを考えてるのがもう楽しいっていうか、充実してますよね。六角さんもそうじゃないですか。
まあ、私は仕事は好きなんだけれども、ちょっと家に帰ると仕事を家に持ち込まないって怒られちゃって。
怒られちゃうんですね。そうなんですか。私はもう家で仕事をしてることもありますし、それで、まあ、主人も起業しているので、で私の仕事を理解しているので、仕事中でも家でもいつも仕事のことばっかり考えてますね。
ただ仕事を家に持ち込まないでって言われるのも しょうがないなって面もあるので、そこはもう田中さんのご家庭はそれでうまくいくタイプだと思うんですけど、私は私でしょうがないな。
いや、しょうがないですね。それはね、ご家庭も大事ですからね。
でもワークライフバランスは取らなきゃいけない面もあるな。やっぱりサラリーマンの時ってどうしても人から目標を与えられてたから、その目標をこなすのにも手いっぱいだったんですけど、今は自分で目標とかも管理できるから、そこはワークライフバランスは考えないといけないなと思ってるんですけど、田中さんの本ではワークライフバランスはどうなさってるって書いてます。
ワークライフバランスは取ってないですね。私は頭の中の 99% を仕事なので、それ以外のことをね、あんまり考えないんですよね。例えば何ですかね、どっか旅行に行こうとか、まあ旅行行く時もありますけど、旅行先でも仕事のこと考えてたり、パソコン持ってってメルマガ出したりとかしてますし、家庭よりもやっぱ仕事が優先だったりしますし、まあ、本当起きてる間ほぼ仕事っていう感じですね。ワークライフバランス全然取ってないですよ。
でも田中さんが前回ポッドキャストに出て、はいっていただいた時に、はい、かなりお父さんのことを大切にされてたので、一応今、はい、ワークライフバランスは取ってないとおっしゃいますけど、実はそんなことないと私は思ってました。確かお父さんと ね、
あ、旅行、そうですね、まあ、最低限はやりますけど、あの父親と旅行行く時もやっぱりパソコンを持ってってあの昼間は観光して、で夜はもう別々にもう自分は仕事みたいな、そんな感じですね。まあ父も何も言わないですね。夫も何も言わないです。夫と旅行に行っても夜は一人でパソコン開いてますね。
でも多分それは、私が家族との付き合い方が下手なんだと思うんですね。田中さんはワークライフバランス取ってないっておっしゃいますけど、ちゃんと取ってて、うまく時間を使い分けられてると思うんで、まあ、そこは一応田中さん風に言えばワークライフバランスは取ってないっていうけど、本当は私から見るするとちゃんと取れてるんじゃないかなと思いますね。
まあ、その人それぞれのいいバランスっていうのはありますからね。
はい、ということで時間になりましたので、今回はやりたいことを見つけてビジネスにすると人生こんなに楽しいということについてお教えいただきました。次回はですね、じゃあどうやったらやりたいことを見つけられ、それをビジネスにすることができるかということをテーマにお話をお伺いしたいと思います。田中さん、今週はありがとうございました。
ありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問は、この番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで、数字に強い社長と検索し、最初に出てくるブログです。それでは、次回もどうぞお楽しみに。